日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、市井の日本文化愛好家セバスチャン高木です。この間ね、
はい、
いても立ってもいられなくなってしまいまして、
いても立ってもいられなくなって、うん、はい、
今ずっとゴッシーのことやってるじゃないですか、後白河法のことね。
はい、
後白河法って熊野にさ、
はい、
33回とか34回とか行ってるんだよね
なんかすごいですよね、34回どっかに行くことってなかなか
ないないない。それでしかもね、
はい、
基本的に熊野って、
はい、
上皇になってから行くものなので、
あ、へえ、はい、
自由が利かないからね、天皇の間は。そんなだって往復1ヶ月近くかかるような。
あ、なるほど。だからちょっとこう、はい、
つまりゴッシーって30歳ぐらいで上皇になってて、
はい、
で65歳ぐらいでこの世を去るので35年でしょ残り。
あ、じゃあもう1年に1回ぐらいのペースで。そうね、1年に1回なん
だから、どんだけ熊野って人を引きつけるんだっていう話じゃない。
はい、気になりますね、そんだけ魅力ある。
そうって思ったら、いても立ってもいられなくなって、
はい、あ、はいはい、なるほど、
行ったんですよ
熊野に
3泊4日で。いきなり
3泊4日で、
3泊4日で、
はい、結構タイトですね。
もう全然足りなかったですね。
あ、そうですか
これもう
、はい、
去年はね確か奥の細道にハマってて、
はい、あ、そうでしたね、車で奥の細道でしたね。で
延々と車でね 下道をずっと行ってたんですけど、
はい、
今年は熊野です。
今年はじゃあ、うん、車で熊野詣でですか。
いや車ではちょっとしんどいので、だけど、はい、うん、当時のルートは行ってみないといけないなと思って今計画中です、
はい、あ、なんかいろんなルートがあるんですよね、
う
ん、
そうそう、いろんなルートがあるみたいな。なのでおいおいこの番組でも、はい、紹介をしていきたいなというふうに思います
はい、楽しみです。
ということで、この番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し、日本文化の身内化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベ
ー。で、今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、ああ、涙の熊野詣で藤原定家の日記から中間管理職の悲哀を読み解くです。
うん、オープニングでね、
はい、
熊野に行った話したじゃないですか
はいはい。
でも熊野の魅力は何にも伝えてないよね、ただ行ったっていうだけ。
はいはい、事実。
これじゃちょっとダメじゃないやっぱり。
あ、じゃあ
なので
今回は、はい、
今回は、
はい、
今用と良人秘書から脱線して、
はい、
しかも前回の話ではね、
はい、
文豪たちが今用の どんなところに惹かれたのかを紹介しますと豪語しておきながら、
はい
はい、熊野の話にしようかなっていうふうに、
はい、
でさっきもオープニングでちょろっと言ったんですけど、
はい、
あの今用を愛したゴッシーはね、
はい、
33回だが34回熊野に行ってたわけでしょ。
はい、
でこれ上皇の熊野詣ってすごいのよ。
何がすごいですか。
ものすごい数を引き連れていってるわけ、
はい、あ、
多分ね
50人とか。
いやいやいやいやいや、桁が違う、桁が、
え、
1000人くらい。
え、そんなにですか。
多分、
まあ、
明確な文章は残ってないであれなんですけれども、
はい、
人プラス馬ですからね、偉い人たちは馬で行くから。
あ、じゃあ馬を釣れる方もいるし、
一人の偉い人に
食事とか、
そうそうそうそう、はい、つまり食事の用意する人とか、
はい、
従者がいるわけでしょ。
はいはい、え、
だからすごいのよ。
相当大変ですね。
で、
はい、
しかもね、
はい、
上皇って言ったら地天の君でしょ、つまり、
はい、
要は政治を牛耳ってた人でしょ、
うん、はい、
その人が往復1ヶ月近く空けちゃうのよ。
なんかその間政治とかは問題ないんですか？
政治はね問題ないどころかで、はい、だって全員天上人がそこに随行するわけだ、
はい、あ、みんな一緒に行っちゃう、
みんな行っちゃう。
あ、じゃあなんかちょっとこう休みだからよろしくねとかじゃなくて、みんな行っちゃう、
フランスみたいなもんだよね、はいはい、
そうですよね、バカンス
みたいな、もうみんなバカンス。でもこれがやっぱりとんでもないバカンスなんですよ。
とんでもない、
はい、でもそのね、いや今、はい、サッチがとんでもないって言ってるように何がとんでもないかってわからないじゃん、
はい、わかんない
です。大体が900年ぐらい前、はい、850年ぐらい前の話なんだから、
はい、
でも、
はい、
その当時のまあ、平安末から鎌倉にかけての熊野詣の様子をね伝える第一線級の資料があると、
はい、おあ、資料残ってるんですね。
資料が残ってるので、それが今回のテーマである藤原の定家の明月記、
はい、
知ってます？明月記って明るい月の記録の記って書く。
知らないです。いや、なんか習ったかもしれないですけど、
う
ん、忘れました。
そう、あの藤原の定家って、
はい、
まあ、定家だけじゃないんですけど、当時の人々貴族たちって超日記魔なんですよ。
あ、へー。
で、特に定家は、
はい、
18歳から74歳まで、
はい、
うん、実際はもっと前から書いてたらしいんですけど、残ってるだけで18歳から74歳までの56年間の日記が残ってるの。
へえ、結構すごい。
結構じゃない？
はい。で、三日坊主の私からすると
、そう僕もあの日記と言ったらただ朝、はい、ラムスープとパン、はい、昼担々麺とか食べたものしかつけてないからそれ日記って言えるのっていう我々にとっては恐るべきなんですけれども、はい、まあ、これちょっと話外れるんですけど、それぐらい当時の貴族にとって日記って重要だったんですよ。
あ、重要なものだったんですか？
非常に重要で、
はいはい、
なぜかというと私たちの日記って、はい、あんまり人に見せることを前提としてないよね。
はい、自分のなんかあったこととか、うんうん、気持ちとか書くイメージです。そう
で、なんか去年のやつ見返して、あ、去年こんなことしてたなみたいなことじゃないですか。
はいはい、そうですね
でも当時の方々の日記って、
はいはい、
次の世代後継ぎに見せるものだったんです。
あ、
つまりね、
じゃあ息子に見せて、
息子とか孫とかに見せるものだったの、
はい、
これなぜかというと当時の政治って、
はい、
中心は儀式でしょ。
あ、
なんか今みたいな政治じゃないわけですよ、はいはい、祭りごとが本当に祭りだった、はいはい、お祭りだったわけ。
へえ、じゃあ
儀式って何かというと、
はい、
いかに間違えないかっていうことじゃない。
正しくやらなきゃいけないみたいな感じですか。
で、
はい、
正しく儀式をするっていうことがその貴族の祭りごとの全てだったとすると、
はい、
日記ってめちゃめちゃ重要じゃん。
あ、じゃあ最初にこの人にこれやってみたいな手順書みたいな感じ
ですか。そう、あとあのこういう儀式、はいはい、儀礼ではこういうことやるんだみたいな。
あ、なるほど。
内大臣が何とかして何とかして何とかしてみたいな手順が全てなわけですよ。
確かに今だったらグーグルで調べられますけど、
そう当時はもう日記が全てだったわけ。
お父さんの日記とかおじいちゃんの日記をこう見て、
まさに
感じ
なんですね。だからそれって家宝で絶対他の家には見せないみたいなもんだったの、はい、
あ、そんなに重要。
そうなのだって、この間ね、
はい、
あの確か上皇になられたでしょ、平成天皇が。
はいはい、はいはい、
でその時も過去にどういうことが起こってどういうことがされたのかっていう資料を多分宮内庁が真剣になって調べたはずなんですよ。
あ、はいはい、でも
それって今は宮内庁が資料として残してますけど、
はい、
その平安末期とか鎌倉の時代にね、何に残ってるかって言ったら日記でしょ、やっぱり。ですからいずれにしてもその藤原の定家の明月記っていうのは、まあ多分本人は、
はい、
それプラス、
はい、
これがすごく面白くて、
はい、
定家って鎌倉時代の人でしょ、
はい、
鎌倉に入ると日記が少しだけ変容してきて、
うん、
ちょいちょいね、はい、自分の感想が入るようになってるの。
あ、へえ、内容がじゃあちょっとずつ、
ちょっとずつ変わってるの。でそれがめちゃめちゃ面白くて、いずれにしてもその明月期っていう、
はい、
この明月期ってめちゃめちゃかっこいい名前。
そうですね、明るい。
さすが定家だなと思うじゃない。
あれですよね、定家って新古今和歌集。
あ、そうそうそうそう、それを言うの忘れてました。新古今和歌集の選者の一人であって、
はいはい、
で今はだいぶ学説がいろいろありますけれども、私たちは多分百人一首を選んだ人みたいなイメージですよね。
はいはい、
だからものすごく高貴な素晴らしい歌を読む人っていう印象じゃない、
はいはい、
超エリート文化人、
超エリート系な感じです。あとなんか書写、なんか東博とか行くと、
うんうん、書がね、
藤原定家室みたいな感じで、結構こう
すごい
作品が展示されてて、味のある字で素敵だなって思ってました。
だからその、
はい、
なんていうか、我々にとっては非常に縁遠い存在、高貴な存在の定家の、
はいはいはい、
うん、少しだけ人間っぽさが分かるんですよね。
うーん、
でもいずれにしてもその明月期っていうのは実は後からそういう定家のイメージで付けられた名前で、おそらく南北朝時代に付けられたっていうふうに言われてるんですけれども、自分ではね、愚期って呼んでたの、愚かな期って。
あ、なんかそこも素敵ですね。
なんかビューティフルフーリッシュネスな感じだよね。
そうそうそうそうですね。で、まあ、
それがどんな内容かっていうと、明月期はね、
はい、
56年にわたる克明な日記なので、ここでやってたらもうそれで僕たちの一生が終わっちゃうので置いておくとして、
はい
はい、10月5日から10月27日のね、
はい、
定家が多分39歳の時かな。
おお、はい、
その時に1回だけ熊野詣に行ってるの、定家は。
あ、へえ、一緒にじゃあ行ったんです
か。そうそうそう、
誰の、
後鳥羽上皇。これ後鳥羽上皇のことも少しだけ触れておくと、
はい、
何でもできた人だったの。
あ、
つまり新古今和歌集の編集を命じたのも後鳥羽上皇だったわけ。
あ、へー、
しかも武術にも優れてたわけ、
はい、なんかすごいじゃないですか。
でしょ、
だから文武両道系、はい、
そんだけ優れていたので、
はい、
何が起こったかっていうと、鎌倉幕府と対立しちゃったわけですよね。
ああ、はいはい。
で、後鳥羽上皇といえば、ほら、鎌倉幕府と対立して、
ああ、はい、沖に流されちゃったんです
か。そうそうそうそう、上級の乱で敗れて沖に流されて、そのまま亡くなっちゃった、あの後鳥羽上皇なんです。
ああ、そういえば、はい、
なんとなく、なんとなく思い出してきたでしょ、
はい、
だから、
なんとなく、はい、
自分が教科書で習ったことがちょいちょい入ってくるじゃん、はい、その藤原の定家とか後鳥羽上皇とか。
そうですね、はいはい、で
それが当番組の実は面白さなんじゃないかなと思ってるんですけど、はいはい、いずれにしても、
はい、
その後鳥羽上皇に、後鳥羽上皇もゴッシーと同じぐらい熊野詣が大好きで、
はい、あ、へえ、
大好きなんですよ。だって後鳥羽上皇に至っては沖に流されちゃうでしょ。
はいはい、
だから確か40何歳で沖に流されたような気がするんですけど、だけど、はい、その間に22回豚が行ってんの。
あ、結構行ってますね。
結構行ってるのよ。
へー。
で、その熊野大好き後鳥羽上皇に、まあ、命じられてなのか、生かしてくれなのか、はい、まあ、あの付き添いをした藤原の定家、それが藤原定家39歳の時で、
はい、
10月5日から10月27日まで、まあ、旧暦ですよ、はい、ですから、
はい、
22、3日間の顛末を、
はい、
そうそう、はい、克明に記しているものが残っていて、でそれが明月期の中のね、
はい、
ある1パートで熊野五行っていうようなパートになってるんですけれども、
五行って
五行っていうのはね、なんていうの、これ恩霊の恩に、
はい、
幸せって書いて、
へ、
あ、これ五行、五行っていうのは何かというと、
はい、
上皇とか天皇が何かに行くことを五行って言うんですけど。
あ、そうなんですね。
だからよく「みゆき」ともね、読む場合もありますけど、
はいはい、
だからあの、
はい、へ、
丸の内のみゆき通りってそういうことなんじゃないかなと思って。
あ、なるほど。
あそこってあれだよね、皇居のあの、まあ、はい、すぐ前にあるよね。
確かにみゆき通り、
うん、
確かにそうかもしれません、
まあ、ちょっとそれはまあ真偽が定かじゃないから、はい、置いといて、まあ、いずれにしても五行って言ったらもうパレードだと思えばいいわけですよ、
はい、
上皇とかあの天皇によるね、
はい、
ですから、熊の五行記っていうのがあって、
はい、
でそれね今国宝になってるの、なんと
国宝、
国宝、三井記念美術館
の、まあ、歴史的か価値が高いってこと、
まあそうだろうね、だって熊野詣での様子が分かる日記って、まあ、いくつかあるんですけれども、
はい、
あの定家が書いたって言ったらやっぱ国宝でしょ。
なるほど。
で今日は、
はいはい、
熊野五行記の内容に入ることすらできずに今終わろうとしているんですけれども、
はいはい、
ですけどせっかくなので、
はい、
その藤原の定家が熊野詣について記した熊野五行記っていうのがじゃあ一体何がわかるかっていうのを最後に紹介しようと思うんですけど、
はいはい、
最初がさっきも言ってたんですけれども、はい、当時の熊野詣の様子がよくわかる、
はい、
ただ非常にこれアッパーな方々の熊野詣なだけですよ。
あ、はい、
当時って
上皇とか天皇とかだけ、
そうそうそう、あのありとあらゆる人が熊野にもを目指していっていたわけなので、
はいはい、
それなぜかというと熊野っていうのは現世にありながら浄土だ、はい、あの世だ極楽だっていうふうに思われていたところなので、
へえ、はい、
でちょうどその頃ね平安末から鎌倉にかけてって末法思想っていうのが、
はいはい、
まあ本当に大流行していたわけですね、
はい、
もうこの世の終わりだと、
うんうん
で次の浄土をみんなが目指していたわけ、
はい、
だとしたらその今厳然に現れた浄土である熊野に目指そうっていうことですんごい熊野熱があったんですよね。
あ、じゃあいろんな人が熊野には行っていた、そうそう、うん、
だから老いも若きも偉い人も、はい、私たちのような庶民も、はい、こうみんな熊野に目指していって、はい、でそれであくまでもだからこの熊野五行記に描かれているっていうのはその本当に一部分のアッパーな人たちの熊野詣の様子がよくわかるっていうのが一つ、
はい
はい、でもう一つがこれが非常に重要なポイントなんですけれども、
はい、
中間管理職の悲哀がよくわかる。
中間管理職、
うん、これだから、はい、僕たちは藤原の定家っていうと、
はい、
あの新古今和歌集の選者であり、
100
人一首を選んだ人なのか、あるいはパーソン、はい、重要パーソンの一人だからすごく偉い人だっていうふうに思うんですけれども、はいはい、実際のところ定家って貴族としての身分はそんなに高くないんですよ、
はいはい、あ、そうなんですね。
そうなの。でこの熊野詣に随行したのも、
はいはい、
定家ってそのさっき言った明月記っていう日記の中でね、
うんうん、
もう自分の役職が全然上がらない全然上がらない全然上がらない全然上がらないってもうずっとしつこく書いてるわけでこの熊野のね、
はい、
詣を通して権力者たちと仲良くなって、はい、いい士官を得ようっていうようなのが見え見えなわけです。
あ、めっちゃ下心
下心もありありなんでもそういうような下心で言ってる人なので、はい、役割っていうのは、はいもうね、はい、全部アレンジなんですよ。調整調整なの、だから僕と一緒ですもん。
あったかいじゃん、
うん、
確かにお仕事今結構アレンジ多いですね。
だからあの今ねすごく定家のこの熊野五行を読んで自分を慰めてる。
あ、
だってあの定家でさえよ、
はい、
こんな調整 しかしてないのに、
はい、
僕が調整調整でこんなのやってられるかなんておこがましいよねって思ったわけですよ
じゃあ今心の拠り所ですね。
そうそう、もうあのだから今あの重要な点が3つあるって言ったんで4つに増えちゃったよね。その中間管理職の悲哀が分かるっていうことと
、はい、
俺の心を慰めてくれてるっていうのが
2.5 個目として高木さん的重要ポイント。
そうそうなんです本当に、
はい、
で最後が
はい、
あのやっぱりこの当時の日記鎌倉の日記って平安までの日記とは最初にも言ったんだけれども、はい、少し性格が変わっていて、
はい、
こう自分が考えていることとかがちょいちょい出てくるのよ、
うんうんうん、
でそれによって人間定家っ ていうのがすごく伝わってくるっていうのがこの日記の魅力かなっていうふうに思っていて、だってそうじゃなければさっきもサッチーも、はい、まあ、言ってたし僕もそうなんですけど、定価ってものすごい遠くの存在だったでしょ。
はいはい、そうですね。
でもこの熊野五行記を読んでるとなんか定価も俺と同じじゃんみたいな人間定価が伝わってくる、
はいはい、
これ多分本当にもっともっとね、私たちが勉強して明月記全部最初から最後まで読めばもっと伝わってくるんでしょうけど、はい、ちょっとそんな時間は我々には残されていないので、
はい、
とりあえず熊野五行記を見ると今言ったような3つのこの面白さが見えてくるんじゃないかなっていうことで、っていうことで今日は終わりにしようかなっていうような感じです。
はい、わかりました。
日本文化ロックラベベベ。
ではオーディオブックドット JP をお聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。じゃ次回はその本編に入る、
ね、次回以降はこの熊野五行記を、はい、読んでいくと、さっき言ったように、はい、なんとなく熊野詣って私たちは全く見当がついてないのが見当がついてくるのと、
はい、
定価ってどんな人だったのかっていうのがすごく伝わってくるので、ちょっと丁寧にこの熊野五行記を見ていこうかなというふうに思います。
はい、
はい、お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチーでした。